唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵みと憐れみを賜るとき、ことに全能を表される神よ、豊かな慈しみを私たちに与え、あなたが約束されたものを目指して走り、ついに天の宝に預かるものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第111編、お手元の泉のほとりの中面左側をご覧ください。詩編第111編、ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。主の御業は大きく、主の成し遂げられることは栄え輝き、主は驚くべき御業を記念するよう定められた。主を恐れる人に糧を与え、御業の力をご自分のために示し、御手の技はまことの裁き、よよ限りなく堅固に、主はご自分のために贖いを送り、契約を常しえのものと定められた。主を恐れることは知恵の始め、 主の賛美は永遠に続く。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは聖なる宮におられます。天の御座におられ、すべての人の子らを見ておられます。あなたの御心は暴虐を好む者を憎まれます。あなたは正しく正義を愛される方、償な心の人はいつもあなたの御顔を仰ぎ見ます。そこに人が人となる喜びがあるからです。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光を愛する者たちを、あなたの教えと知恵で満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にある者を癒し、平安をお与えくださいますように。神様、あなたはこの天地を創造され、万物を創造され、人をあなたの似姿に作られました。あなたに良いとされた天地、そこに人を住まわせ良いとされました。しかし、あなたの御前を離れた人が築いてきた歴史は、罪の歴史、死の歴史、 あなたの御心に逆らう歴史でした。すべての時代にそのような人になお注がれたあなたの深い慈しみを思いつつ、今や主イエスの時が近いことを見ています。神様、私たち一人一人この時代に表された印を見て、時にかなった知恵に生きることができますようにお導きください。この世に終わりがないかのように、この地上での歩みに終わりがないかのように生きるものではなく、目を覚ましていなさいと教えてくださった主イエスの言葉に、時に備えて右にも左にもそれることなく生きることができますように守り導いてください。聖霊の助けを求め、聖霊の助けを受け、一人一人日々新たにされ、主の時を早める信仰に生きることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆をそして歩んできますように、暑さが厳しくなってきました。声であなたを弱くしている兄弟姉妹たち、また入院しているどっちを感じてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、前に揺るがないものとしてください。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いと込めて、共に主の祈りを祈ることを許します。天におられる私たちの父、皆の聖とされますように、祈りを御心が天におられる地にも行われます。私たちの日ごとの手を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちの人を許します。私たちを誘惑に陥らせずにください。クリスマスの栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第18章1節から8節です。新約聖書の143ページです。ルカによる福音書第18章1節、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのヤマメはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わせるに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子の来るとき、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。
この日の下を生きている間、人は絶えず祈ることが必要です。なぜなら私たちは今天の国ではなく日の下、この世を生きているからです。と ところで私たちは祈りの起源をどこで知ることができるでしょうか。律法の書には祈りなさいという教えはありません。その起源は創世記4章の最後の節に、セトにも男の子が生まれた、彼はその子をエノシュと名付けた、主の名を呼び始めたのはこの時代のことであると記されていることが、人類の祈りの始まりと思われます。それが祈りの始まりということですと、それ以前には祈りがなかったと思われます。確かに人が初めに神に作られたとき、この日の下に祈りというものがあったのだろうかと思うのです。創世記1章と2章のアダムを見ますと、神に祈っている様子は短い紙面ゆえ記されていないというより、祈りという技を超える神と共に歩む人の姿が表されていると感じます。神が作られた天地、そこに神は良いもので満たしてくださいました。最後に人をご自分にかたどり作られ、極めて良いとされたのです。すべての良いを人のために満たしてくださった。その良いとされた世界は愛の世界、隠すことのない真実の世界、自由と秩序があり、平和と安息の世界でした。立法もない世界、実戒もなく、神を愛し人を愛するとの二つの戒めが命じられることもなく、なくても神と共に歩み隣人を自分のように見ていたのです。祈りが必要ない、すべてが満たされ実現されている世界、祈りがあったとしても今絶えず祈ることが必要とされることとは意味合いがまるで違う世界だったのでしょう。今日の聖書箇所は、主イエスが気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話されたと始められています。今や愛、真実、信仰、自由と秩序、平和、恵み、安息があったその世界ではない。愛より悪意、敵意、妬み、憎しみ、真実より偽りが、神の秩序が守られず、人には神の義ではなく自己を中心としたそれぞれ自分が正しいと思うことを主張し生きるゆえに、平和より争いが絶えない世界が展開されています。この日の下を生きる人は常に人より偉く、人より先に、人より自分が有利にと生きるのです。このような日の下に人のつまずきはつきものです。絶えずつまずきが起こるところ、主の教えに生きる人はこの日の下で天の国を生きようとする人は絶えず必ず落胆することが起こるのです。主イエスはそのようなこの世に生きる弟子たちに、落胆しないように絶えず祈りなさいと言われました。そしてそのために今日一つの例えを話されたのです。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いないと。神を恐れず人を人とも思わない。彼は自分が下す裁きにおいて神を恐れることがない人です。裁きにおいて人を顧みるような人ではない。そのような裁判官に一人のやもめはなおさら 目に留まらないような人です。その通り、その裁判官、相手を裁いて私を守ってくださいと訴えてきたやもめに取り合おうともしなかったのでした。申命記27章19節は、希留者みなし子、やもめの裁きを曲げる者は呪われると告げています。そのような神の命令に恐れもなく、神の命令を気にすることもない裁判官です。この裁判官はやもめの訴えなど、やもめが受ける苦しみなど自分の知ったことではない。この小さなものに対し不義が行われても知ったことではない。その訴えに取り合う気もない裁判官、最悪な裁判官です。しかしその裁判官が、あのやもめはうるさくてかなわないから、さもないとひっきりなしにやってきて私を散々な目に合わすに違いないと考え、やもめを憐れんだからでも公正な裁きを行おうとしということでもなく、何よりも神を恐れたからでもなく、自分の都合が悪くなるから面倒な目に遭うことを避けるために裁判を してやるとの話です。主はこの不正な裁判官の言い草を聞きなさいと言われました。その言い草、面倒だから裁判をしてやろう、さもないと散々な目に遭うということです。この言い草を聞くと本当に最悪な裁判官だとしか思えないのです。そこで主は言われるんです。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。神は速やかに裁いてくださると。最悪な不正な裁判官でさえ求め続けることに不義を裁くではないか。神はこの不正な裁判官とは違うのです。取り合わないことはなく、必ず取り合ってくださる、速やかに裁いてくださると言われるのです。ですから落胆してはならない。神を信じ、つまずきの多いこの世を絶えず祈り続けて生きることが教えられているのです。ところで主は最後に、しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうかと語られました。主が再び来られるとき、この地上に信仰を見出すだろうか。見出せないということです。それほど必ず取り合ってくださる神、速やかに裁いてくださる神を信じる信仰を見つけられない。落胆せず祈り続け、あくまでも神への信頼に生きる信仰を見出せないということです。しかしそのような中、主が再び来られるとき、その信仰を見出せる人がいたら、その人を見つけたら、主はどれほどお喜びになることでしょうか。今日、落胆せず絶えず祈る、この主の教え、またそのために話されたやもめと不正な裁判官の例えも、私たちに指し示している究極の結論はその信仰です。この日の下を信仰によって生きることです。主が再び来られる時まで、愛より悪意、敵意、妬み、憎しみ、真実より偽りが、神の秩序が守られず、神の義ではなく人は自分の義、それぞれ自分の正しさに生きるゆえに、裁きは絶えず平和より争いが絶えない。常に人より偉く、人より先に、人より自分を有利な立場にと生きるこの世にあって、キリストに従い、この世にあってもこの世ではなく 天の国を生きる人は必ず落胆することに遭います。不当な苦しみに不義にも遭います。不義がすぐに裁かれることもなく、祈りが聞かれないような局面が続くと、自分の神を見上げて、自分の今という時をも知っておられる神に委ね、すべてを忍耐することより落胆してしまうことが起こります。むしろ不義が打ち勝つようなことが目の前に展開されると、それにつまずき、自分だけが不利だ、自分だけが損していると、それで世の人の考えに判断に再び流されて、以前のような生き方に戻ってしまうことも起こります。そこで自分の正義感が、今の境遇をもお許しになられた神を見ることより自分の正義感が先になり、それが前面に現れてしまいますと、周りへの正義の主張が、不当なことへの訴えが全てになってしまうことも起こるのです。するとますます今の境遇に忍耐できなく、人への社会への怒りに身を任せることになってしまうことも起こります。主は速やかに裁いてくださると言われましたが、この速やかには人の目には速やかではなく、遅く感じるゆえに祈りが聞かれないと落胆しまうこともあるでしょう。しかしそれは、これは経験的なことでしか言いようがありませんが、その苦しい時を通り過ぎてみると、主は本当に速やかに取り合ってくださったということに気づかされるのです。ですからあくまでも信仰に生きるのです。必ず報いてくださる。神は不正な裁判官のようではない。私のすべてを知っておられ、すべてを取り合ってくださる、すべてを正しく見計らってくださる神であられます。さらにこの世に生きていても、この世に従わずキリストに従い、神の国を生きる弟子たちのことを主は今日、最も弱い、力のない、だから訴えることしかできない、求め続けることしかできないやもめに例えておられたことを覚えたいのです。あらゆる悪に対し、悪に報いるようなことは私たちには許されていません。自分の手で報いる、裁きを行うことは許されておらず、私たちにも神に訴えること、祈ることだけが許されている。あくまでも私たちはこの自分の分を超えず、正しく裁かれる神の時を待つ、その神への信頼に生きることが教えられているのです。裁きは神のものです。自分の正しさに目が塞がれ、神を差し置いて自分が裁くことがあってはなりません。ですからこの地上の歩みにおいては、自分の義を捨て、神の義を求める、祈る信仰が常に必要です。むしろ私たちが自分の分別を失い、自分の目の判断を優先してしまう、その誘惑に陥ることがないようにと、自分の怒りに身を任せてしまわぬよう、自分自身のためにも絶えず祈ることが、つまずきの多いこの世を生きるために欠かせない知恵、信仰です。先週の月曜日にはペテロの手紙を読む会がありました。使徒ペテロは宛先の兄弟たちに、この世が仮住まいであることを想起しつつ、今しばらくの間いろいろな試練に悲しまなければならないと伝えています。この世で神の国を求めて生きる人には試練が伴います。しかしペテロ先生は、その試練を通して本物と証明される信仰が、なお火で精錬され、キリストが現れる時に朽ちない称賛と栄光と誉れとをもたらすのだと語っています。そして当時の奴隷の身分の者たちに言います。心から恐れ敬って 主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためですとお語りになりました。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりましたとも証言しています。主イエスご自身、この日の下での罪、悪、不義の技のただ中、神にご自身を委ねられました。その信仰を私たちのために残してくださったのです。神はこの十字架の主に罪を担わせ、この御子に人の罪への義を下されたのです。行われたのです。それによって人が罪に対して死んで義によって生きるように、私たちもご自身の良い技に生きるようにとされたのです。今日しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうかと言われる主、この地上に信仰を見出せないからと主は人を諦めたっているのでしょうか。そうではありません。それほど信仰に生きる人が少ない。だから信仰に生きるようにと主は十字架を通られ、その信仰の足跡を残してくださいました。それに続くようにと、この世にあって何度倒されることがあっても落胆しないようにと、それのみならずその神への信頼がキリストをよみがえらせた勝利として表されたことを身をもって示してくださいました。その勝利を、神の力を、神の報いを見て信仰に生きるようにと、ご自身の足跡に ついてくるようにと、この日の下に生きている間、人には絶えずつまずきが起こります。この世にあって、この世ではなく神の国の秩序を生きる人には忍耐が必要です。落胆せず祈り、自分の神を見上げて生きる信仰がなくてはならないのです。とともに、私たちはまだキリストのようではありません。実際にはヤコブの手紙が、あらゆる試練に遭うとき、この上ない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じます。忍耐を完全に働かせなさい。そうすれば何一つ欠けたところのない完全なものとなるのですと教えているように、あらゆる試練、不当な苦しみに遭うことも、私自身に忍耐が与えられるため、私自身の中にある世の技が取り除かれ、欠けたところのないものとなるために、新しくされるためにあるということもご一緒に記憶したいのです。そしてそのような試練が与えられ、人を精錬される時も、それを通して私たちがキリストの良き技に生きるものとなるために、神がその時をお与えになるということもご一緒に覚えたいのです。実にこの日の下を生きている間、人がこの地上に生かされている間、神は人に良いことだけをなさるのです。 それを信じていきましょう。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。この火の下に生きている間、人は絶えず祈ることが必要です。なぜなら私たちは天の国ではなく、この火の下、この世を生きているからです。しかしこの世を生きていても、この世に属している民ではなく、神の国の住人として生きていきたいのです。まだまだ欠けたところが多いのですが、あらゆる試練を通して私のうちにある肉の技を捨てさせ、作り変えてくださる神の御手、その力を頼りつつ、神の国の住人としてあくまでもこの世に習わず善を行って生きるよう努めていきたいと思います。私たちが何度倒れることがあっても落胆しない理由は、私に良いことだけをなさる神がおられるからです。御子を死んだままにはしておかれず、蘇らせた神の力、その勝利を知っているからです。十字架の主のその良き技により、罪に対し死に、義に生きるものとされました。主イエスの良き技に生きるものとされました。なお私たちの祈りは、主イエスの良き技が人を生かしたように、私たちがなす良き技が、この火の下に生きる人々へのキリストの光となるようにとの祈りに生きることではないでしょうか。そのご計画が私に成し遂げられますように、その祈りに生きようではありませんか。主イエスが再び来られるとき、私にある信仰を見て喜ばれるよう、残してくださった信仰の足跡を、その愛の足跡を日々確かめつつ、一歩一歩進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、以前あなたを知らない時には、この世の考えが全てであると思い生きてまいりました。しかし今やあなたに召され、キリストを通して備えられたあなたの良き技に生きるものとされました。十字架が私たちへの命の言葉となり、復活の勝利が私たちの信仰であるゆえに、私たちはつまずくことの多いこの火の下を歩んでも落胆しません。倒れることがあっても、勝利を与えるあなたを信じ起き上がることができます。どうかそのような私たちの信仰の歩みが、自分のため、またこの火の下にいて共に過ごす私たちの隣人への良き技につながりますように、一人一人絶えずその信仰による祈りに生かされますように、信仰の完成者、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平和を憐れんでください。
Thank you. 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。頑張りましょう。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。じゃあ樋口さんから。よくいらっしゃいました。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。それでは報告をいたします。先週に続き今日も礼拝後礼拝堂エントランスで熊本地震の救援募金をいたします。どうぞ志のある方はご協力をお願いいたします。そして私は夏季休暇をいただき、次週の日曜日は不在の予定です。そのため来週の礼拝には吉村先生が礼拝でのご奉仕を担当してくださる予定です。よろしくお願いいたします。まだ猛暑が続いています。皆様 お体にお気をつけてお過ごしください。以上報告を終わります。
あるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方をお遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も 何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。